平川くんが来るまでの間、ちょっとおしゃべりを岩崎さんとするという。
はい。
まあ、ほら、芸人は、いわゆる労働というか、芸事以外のお金稼ぎに向いてるか否か、なんてことをずっと喋ってきましたけども、この間、笑福亭の、隠しさんじゃないですか、笑福亭、隠しさんかな、まあ、ある方の落語を聞いてまして、
はい、
笑福亭一門っていうのは辞める人が多いんですよ。
はい、
米朝一門、桂の一門は何のか、なんか日本の大学だなんて言われてるんですね。入るまでが難しい。で、まあ、卒業をさせるように、こう。で、笑福亭一門っていうのはもうアメリカの大学だみたいな人がいたんですよ。あるプロデューサーがね。
ははは。
まあ、入るのか簡単だけど、卒業は難しいって。何やって言ったら、あ、もうやめってすぐにどんどんやめていくよ。アメリカそうらしいですね。卒業は難しい。で、まあ、それで、やめた人が、まあ、お商売をしたりとかいうのが多いらしいんですね。はい、割とお金を稼いでる人が多い。まあ、そういう、諸教さんが、前の諸教さん亡くなった、諸教さんが、まあ、言ったら、まあ、どうブラックにおったわけじゃないですか。
うん。
笑福亭一門なんていう、はい、諸学さんのとこなんて。で、言ったら、まあ、いわゆる、お仕事、まあ、修羅場の数が全然違うから、へ、うん、でもないでしょうな、みたいな、その人の解釈やったんですよね、割と。あと、こう、商売するとか、借金抱えても、まあまあ、まあ、特に営業とかそうやけど、営業って多分やけど、何回何打席に立ってへこたれへんかの勝負やったりしますやんか。どれだけやってもへこたれへんかとかって、芸能の世界多分、そんなことでへこたれるあれではないんだろうなっていう想像と、あと一つ、私は、普通に一般人が妙なことを考えてそれを作品として表すという芸人じゃないですか。で、その他方に、そもそもが、おかしな人って言いますやんか。
うん、
で、その人が舞台上で、己の、を人前に出せるレベルに、調理し直して発表してる人って言われる。
うん、
ともしたら、その人がそのまま出た方が、受け手によっては面白いと。
うん、
それじゃあんまり味が濃いからっていう。その当人のキャパシティがものすごく広いという人があって。まあ、安岡さんの話なんですけど。
ワンパス飛んでない。
ワンパクウォーリアス、ワンパクウォーリアスの安岡さんって人がね、なんか営業やってはる。これはライブで言って、契約を取るらしい。
まあ、はいはい。
ね。契約を取るらしい。で、まあまあまあ、さっき言ったら、へこたれない数、何回同じ打席、同じか打席出せるかの人もあるんですけど、あの人、中学の受験の時に、高校の受験の時にですよ、あれですよ。なんかそういうエピソードの切り口がまずおかしいんですよね。今思ったら悪いことをしたなっていうお話は何ですかって言った時その話しちゃったんですけど、あの方のお家が狭い。
うん、
で、お母ちゃん、お父ちゃんが寝てんのを通り越しておしっこに行かなければならないということで、で、自分の部屋らしきものがあったんですよ。うん、どれだけ区切られてるかわからないけど。そこに窓があったらしいんです。
うん、
でそこで、窓からお外に出て、家の部屋の外の路地で、放尿してはったんですって、うん、夜中。うん、その放尿していたら、隣の高い窓から、マンションがございまして、うん、そこからなんか、女性らしき影があって、その女性が窓をガッて閉めて、カーテンシャッてする音が聞こえた。うん、まあ、夜中ですか、静か。うん、あ、これは女性が、まあ、勝手に想像します。綺麗なお姉さんが、俺のおしっこを見て、カーテンを閉めたんじゃないかって想像したんですって。うん、そしたら、大勃起されたそうで、うん、大勃起されたそうです。で、二日目ってあるのがおかしいんですけど、
うん、
その次の日、昨日、外で証明して覗かれてると思ったら、大興奮したの、今度、のぐそをしたらどうだろうという発想になられたんです。うん、そして、以後ですね、以後というのは、その日、自分の部屋の横の路地で、うん、のぐそをされて、うん、そして、窓をこう、マンションの上の方の階を見上げたら、うん、その時はもうこうカシャってこうそういうのなかった時はやっぱり大勃起されたっていうのが、うん、4日ぐらい続けたそうなんですけども、うん、4日目ぐらいに あの、このうんこ誰が処理してくれてるんやろうと思ったら悪い気がしてやめたっていうお話なんですけど。
そうやんな。
ちょっと人間の幅がね、この、これはね、ちょっと俺らではね、届かない人がね、これちょっと、もう、変人すぎるやん。くるくるパーもええとか、こんな人、もう、麻痺してるよ、うん。俺らの尺度では全然もう、
その就職の話、
あの全然違うけど。
違うやろ違うやん。
いやいや、つながってる。
つながって
る。こんなキャパシティあるじゃね。契約断れるもん、今、へでもないで。なんぼのもの。
いや、だから。
こんな、ド変態や。この話を、人前でやれるってのがまずすごいけど、それもすごいけど、あれは嘘でしょって俺が後で聞いて、いや、ほんまなんですって言って。こんな人に勝てます？
こんな人が。それは営業っていう特殊なところに行くから、営業っていうジャンルで研究所がまず無理やん。せやろ？じゃあ、あの、原因っていうのが、だからそういうのが難しい。だから、知的なところあるやん。研究職であったりとか、
仕事は、ね、
技術職とかあるやん。そういうところの、方に統括マネ、マネージメントとかまであれかもしれんけれども、そういうところの話ではないやん。
そう。
だって、まあ僕らもそうやけど、だってそこに対して勉強してないわけ。
はい。
だから、そういうのがまず向いてないから、そういうところにいたら、それは潰れるわけなんですけど、逆で営業とか喋ったりとかする方は、
そう。
でも、それをそもそもめんどくさがるやん。楽してなんかしたいとかって思う人は、やっぱ多かったりするよ。だから、勝っても。安岡君とか。
あの人らの、ああいうの来てた方、この、勝てないですよ。
喋ってるん、喋って契約取るっていう方が楽やと思うよ、僕らは。
ああ、
あの、研究職とかですごいデータ取って、これがこうでって言って、それをやってみたいな、そのリファレンス取ってとかっていうことを必ずやらないといけない。で、それに対しての実証データとかを必ず作って、必ず出さなきゃダメやってなったらできないでしょ。できないでしょ。
わかるわ。
でもこれ必要やねん。で、僕、そこってやるけど。
せやわ。
だから、それやったら電話テレアポして、
思うわ。
そっちの方がマシでしょ？
あのさ、あのデータ改ざんとか、お前のその、ラクサの何かの、
すげえ、
あれはとか、割とええ声。あの、ちょっとこれはいかがなものかみたいな言うやんか。いや、そんなもんちゃんと俺がレベルだと思うよな。
そん
な、ぎっちぎっちでええへんよって、よっぽど、ああ、ええかげな人間からしたらな。
あでも、あの、データの、そもそもが結構幅があるんで、ちゃんと。幅をあって、そこの中に入らないと、ものとして成立しないやつをさらにはみ出さすから。それをしたら、あかんわね、みたいな話にな
る。そういう才能、これでも難しくてさ。
だから、そういうのをやれる人が、芸人としては、やっぱ少ないってな。まあ、だから、芸人になった人が全員ができないわけじゃないと思うけど、
まあそう、それは
だから仕事向いてる向いてないでいくと、こういう根気の差は僕はないなと思うから、
ちょっとほら、あの昔ってそう、ああまあ話変えてもらうけど、昔ってそういう素行というかこのキャパシティの広さって多分みんな持ってたん、ある種持ってたんやろうなと思うのが、戦後焼け跡派みたいな話聞いたらな、そこ通ってきた人にはそりゃ叶わん面あるやろな、みたいな。俺はそれはないやんか。
まあ、このデータ改ざんの話とは
全然
ちゃうけどね。
データ改ざんの話をしたら、データ改ざんよりする方の人に向くやろな。でもそら、でもさ、これ難しくてさ、あの、それをそら、あの、安倍さんの時のさ、あの、官僚のあれしまくてやん。あれにおいて、出世した人ってしたい人やろ、データ改ざんを。
だから
この辺は難しい。
そういうのばっかりをするから、だから信用がないやん。逆に言うと、でも、そういうことちゃんとしてる人は、昔にいるんだ。で、誰かって妹だったから
。ああいう。
日本地図を正確に作って、今とほぼほぼ変わらへんって。だから、そういうことをやると、そういう結果になるんちゃんと。でも、そういうことをやらないから、
まあ、
そういう結果になる。
職をすごく絞ったかもね。安岡さんにはかなわないっていう、いや、もう業種が違えば全然向いてないかも。
だから安岡君、だから僕も営業ですけど、だから営業とかはまだ向いてると思うんですよ。
ああいう人らには、これ、隣に並べれたら、これ、買っている わけがないよな。
そういうことをしようってなった。なんか奥山さんなんか、奥山さんなんか結構、
いやな、すごい。
なんか電話のテレポのバイト強いですみたいな。すごい取れたみたいな言ってたんです
か。だからああいう人って人の話聞く力すごいと思うの、安岡さんとか。だって自分の方がはるか上行ってるから、ニコニコ、なんていう、子供を見る目線でなんかおっさんの自慢回すとかそうですね、とか言えんやろなと思って。
気にしないでしょうね。多分、全然記憶にもない
んですよ。ないぐらいの、その時、そうですね、とか言うけど、本人のがよっぽど修羅場くくってるやんか。いろいろ聞くにつけ、うん、あのおっさんの座は俺昔すごかったやろ自慢なんて、それを聞ける能力とかあるん。
磯岡君はどっちかというと営業というよりホスト寄りやん。ホストやった方がいいんじゃないって思うけど。でも安岡君はそのなんていうの、そこまで人を貶めようとは思ってないやろうから、金金金じゃないやろ。
多分ちゃうな。なんていうんやろうな。
だからあれが悪い方に向いとったら、うん、あの極悪ホストみたいな、あの刺されたりするやんっていう側なんじゃないかなと思うけど。
金集めるのはうまいんかもな、金集めというか、まあいわゆるな、確かにあのほら成功の高級時計を直せるのは日本に5人とかなんかいうのある。まあ、それとは仕事で、仕事のできるの意味が広すぎてさ、それとは関係ないもんな。そういう、いやでもできるんかもよ今の若い子って。いわゆるほら今の子ってほんま熱心やからな、漫才とかに対して。研究職ぐらいでやってんじゃん。その時思いついたことやってるとかじゃない感じがすんな。
きついで。やると、もうさ、とっかかりどうやってやったみたいなところから。
どっちの話、漫才の、若い子の派遣。
きついで。やっぱり。
でも。でもそれはヘッドであって、
うん、
何人かその研究職の知り合いがおるけど、まあ、そういう人はまあある種スキル職や
から
。俺らの理科の実験でやってたようなことを確実にやれる人って、こうって言ったら指示通り、
うん、
だってそのプランが分かって
、それは外科からテーマをもらってや
る。そう。
いや、それはまだできるやん。逆や、もう自分らで新しいの作っていかな
きゃ。そうだから側の首脳陣は無理やと。
首脳じゃないんやって。研究職やから。
え、それだから
シンクタンク。
いや、まだ。
そっから、無から言うみたいな作っていく。
それシンクタンクみたいなと。
いや。
俺の知り合いというか、まあまあ聞いた。
それは多分研究職の中でも。
研究器具使えて。
ちょっと違う。また大学生ぐらいの話。
大学生、あ、そうそう。大学生の研究やってた人に雇われてというか。
だから就職した側で研究職やってる人らは、もうなんかテーマ、こういうの作ってくれってなって、もうポンって、機械とか渡されて、自分で、一から作っていかなきゃ。で、一応、過去の人のデータとかはあるけど、失敗したデータとかやから、成功しとったら、その研究いらんやん。やらんで、さらに突き詰めんでもいいからっていうのもあるし。
そう。研究。
だからそういうとこだ。だから無から言うやから、いや、すごいね。もう全然成果出てない。
でも、基本的にだって、ほら、なんとなくこうしたいの研究やん。向かうベクトルが決まってるやん。うん、それは難しいな。
めっちゃきついみたいな。いや、だからこう話してると全然結果が出ないけど、会社やからや
っぱり。目指す、だから基礎研究って別に目指す研究ない、あ、なくて、積み重ねるデータくださいっていう仕事じゃなくて、だから商売につなげようとするあれがあるから。
なんかこう、一応、元々のやつのちょっとスペック高いやつとかを作るとかは大体できる。その先がなかなかも
う。では、ひとまず、ちょっと、うんこの話やったんですけども、野草の話から研究の話になりました。
そうか、君。
あ、びっくりしたで、俺。
蕎麦屋行って
る。あ、待ってますよ。蕎麦屋の話もいいです
よ。いや、そう、でも、今の話っておかしない。蕎麦屋行って、あーってはならんでしょ。
蕎麦屋行って、階段登った、あ ーってあるだあるやつ電車のホーム、
ああなんあーって思う
内容が、
あーって思うやつは
全く分かれ
へんから、あーって思うやつは蕎麦屋に行かない、
続けるな君は
違う違う、だから確信犯やって
な、遅れて井戸の確信犯はない、これだからもう詳細が長いから非常に、そうそう、
あーは言うてないな、
もうそう、もう何のことかもう分からはれへんから聞いてる人は岩崎さんは空腹で辛いということ。
お腹すきました
ね。お腹ってすきますね。ええとしてもね。露骨にお腹減ったら露骨に。
腹は減りますね。
ああ。
なんかやってるときはもうなんかもうええかってなるんですけど。
まあ今、
うん、昼もええかとかっていうときは結構ありますけど。
稽古をしていたらお腹減りますね。不思議なんですけど。そんなバカなっていう話なんですけどね。今までやってきた作業で一番楽なもんなんですけど、ね、不思議と減りますね。
はい、あ、この
一人の稽古というのはね、思ってるより稽古なんですよ。
やってます？
そうなん。いや、俺はふと昔これよく言いますけど、あのほら漫才ってちょっと今研究者ぐらいちゃうかっていう一つのあれもありますけども。はい、昔僕もなんか本番前とかあのナンバーハッチの前で、
うん、
あの広場でやってたんですよ。あの吉本の若い子らがバーっと。まあ、まみれたら、ほら、割となんとなくライブ前のカラオケやって混んでるんですね。
はい、
だからそこでやろうと。まあ、まみれたら、それは別に道頓堀のアコでやるよりか目立たんし、ええかな。あの若い子らって、話し合いなんやろうけど、厳密に漫才やってるのってあれ1時間で1回ぐらいやね。
あ、そうなんですね。
二回、まあ二回ずーっとやってんじゃなくて、なんか、ああ、ああ、とか喋ったらスマホとかつながって、一回やってはまたこう、わーっと、さあさあ、まあ改善案みたいな、あ、ここしようかとか言ってんか知らんけど、別にこう繰り返しずーっとやってるわけではないんやなぁと思いながら。まあそうかそうか。これなんでや、また二人おるからなぁと思ってね。
あ、そうやね。
うん。この間さあとか喋れんもんね。だいたい仲いいですからね、漫才。
仲はいいわけでもないんじゃない？
仲いい人多いけどね。
どうなんやろうね。
まあ、世に出たらとか言うけど、まあビートルズみたいなもんじゃないですか。あ、お金が儲かってきたらさ、揉め出す。何がにつけね。
さやかとかは今回言われてるんですよ。M1 で準優勝したけど、M1 は3ぐらいにはかかるみたいな。
ああ。
すごかったよ。アナザーストーリーみたいな。どんだけ嫌いやねんという。あ、でもやっぱ、ほんまにそう思ってるって感じ。会話、お互い。だからすごい仲悪すぎて、仕事回ってこうへんのちゃうかっていうぐらい。
もう、あの、言ってええから、もう全部筆記になるけど、
はい、
筆記、筆記である人がいてね。
うん。
あの、
仲いい人もおりゃ仲悪い人もおるから、
ね。ウェブの、ある、なんかそういうような、インターネットのコマーシャルみたいなんで、入って、その時にギャラがね、まあ、あれやで、俺、あれやで、俺の知ってるような、ほんま、こんなギャラ。ネットの、そういうあれで。で、その前に、そういう仕事が入ったらもう、折半になって決めてたわ。まあまあ、書くけどね。まあこう、まあ、まさにこうなんですけど、鉄板になって決めてて、
うん、
まあまあ自分には入れへんと思ってその話した時は、あ、俺に来るんや仕事かってなって
んです
よ。もう払いたくてないっていうか、払いたくなくて払いたくなくてしょうがないっていう、
あ、
やっぱね、こうお金が絡み出すとね、いやな感じになって
るんですよ。だから今回のあれ面白かった、そのウエストランドが優勝して、
うん、
でウエストランドがずっとエピソードで言ってるネタが、その井口君の方が要は仕事が来ると、
うん、
で逆にコウモとボケの方は仕事が全然喋れへんかないっていうので、だから11月の12月の仕事が、芸人としての仕事は井口君の方が20何本あった、で片やコウモ2本しかない、でかリフォームの仕事してる、でも実はその芸人の、芸人のギャラは折半や、だからリフォームの仕事してる分めっちゃ儲かってるって話で、それが納得いかへんっていうのでなるんやけど、実はこれその前があれらしくて、あの昔に実は笑っていいと思うの出てたんです、 レギュラーの若手、ようわからん若手使おうみたいな。まあ、いた、その時ぐらいに、いや、ほんまに出たてぐらいの時に、まあ、で、その時にたまたま、今言ったように、その、ウエストランド河本くんの方だけ CM が来たらしい。
へぇー。
で、その CM のギャラを、その、まあ、当然その、ウエストランド2人としてそういう話が来て、で、あ、来てというか、河本くん来て、そっちが、河本くん、その井口くんに対して、これ、ギャラどうするって、これ折半でいい、でもいいけど、そしたら今後もそうなるでって言ったんやって、うん、で、ソフトで折半にしたい、してって言ったから、もう、それ逆転してももう言われへん。一番苦しい時やから。売れてへん、一番苦しい時の、一番お金がポンって出る時に折半って決めたから。
二十何本で、片や二十何本で日本ってあり得るんや。営業はほぼ映像系ばっかり。
だって、うん。いや、だって、マルコポロリとか見てるけどさ。井口、ウエストランド井口っていうのだけで来る。
以前ですね、岩崎さんと、あれこれあれこれ喋っておりまして、ああ、まあ、あれこれあれこれ喋っていたな、と思っていたんですけども、ああ、収録時間が20分まだ、ああ、空いてるな、という。別にこれ誰がどう決めて40分、45分、50分でしたわけはないんですけどもね。どういうわけか、まあそれぐらいが収まるかなというふうなことを思いまして、息子の部屋からですね、私が関本義文でございます。まあ世間というのはどこからどこを世間と言いましょうかね。まあその、牛乳石鹸、良い石鹸っていう CM をふと思ったんですけども、まあ堂々としたと言いましょうか、自分の石鹸は良い石鹸だと、自分とこで良い石鹸だと、まあ、言う通る、あれ、まあ、ちょっと厚かましいんじゃないのかいとかって思うんで、まあ、そうした風にできてるんだよ、こういうものは、という考え方というのはね、どういうものかなと、思うんですね。うん。僕前も言いましたけど、2年縛りの携帯とかね。いや、この業界そうですよ。いや、その業界がそうか知らんけど、それはおかしいだろうと。その後にミキさんはね、いや、だってそうやもんとか言うんですけどもね。まあ、主観とか客観というような言葉はないんですけどもね。ない、言葉はあるんですけども、そういうもんはすごく、当てにならないなという、わけでございますけども、まあ、やっぱその部外者から見たら、あんな、ある種の2年縛りとか、ああいうの、おかしかったよなぁと、うん、まあ、詐欺みたいなもんやわなって、そんな、あんな開けへんでって思うんだけどもね、そう思いますよ、うん。ね、税込み価格で買いとけよとか、まさにちっちゃく書いてるとこもあるけどとか、なんかそういう風になってあるからそういうもんだっていう風に考えるのではなくて、あれ、これっておかしいなというスタンスを持たなければ、いけないなと。うん、スタンスと言いましょうか、自分、こう、当たり前だから当たり前じゃないと。もう何遍も言いますけど、私の親戚のおじさん、私にとってのおじさんがですね、まあ、あまり街中行く人は田舎で、ねえ、まあ、ミシン職人で、まあ、そういう人なんですけど、ある、どっか行った時に、ソフトクリーム作ってるお姉さん見て、お前、うまいことやるな、って言って、うまいことやるな、この、うねうね、うねうね、うまいことやるな、と、初めてかどうか知らないですけど、この、うねうね、うねうねを見たわけです。うねうね、うねうねをね。で、もう一遍うねうねやってくれって、ソフトクリーム売りのお姉さんにうねうねやってくれって言って、3、4個をこうやって、いらんわ、お前食えってどっか行ったらしいんですけどね。うねうねが見た方、あれもようよう考えますと、うねうねする理由は何でしょうね、ソフトクリーム。あれそのままピューってやったらこう、ダメなんですかね。わかりませんか。そういうのって大事やと思うんです。僕だってもう、自動車乗る行った時、あれやっぱオートマチックでびっくりしましたからね、それは当たり前やっていうふうに 考えるんやのうてね、あれちょっとずつ前行くんですよ、ブレーキうまいと。前行かないでって思うんですけど、今日は、何ですか、まあちょっと映画のことなりね、最近私が何をしているか、まあおおむね何もしてないんですよね、何もしてない意志力という、うん、そういうこれ岸田さんが聞いたらね、何っていう話でしょ、なぜキャリアアップしてないんだって、まあ、キャリアアップもクソもない。キャリアアップとかね、もうまあ大体のことはあんまりね、意味がない、意味というか、別にね、大体のことはね、うん、やっぱね、この五体満足、まあ五体満足がっていうか、まあ健康で、飯食うて、昼寝して、みたいなね、そういうようなことやなぁと、最近強く思いますね。そうなんですよ。この、例えば20年前のパッとこの街の中の写真あったとしましょうね。20年前、30年前、40年前、街中で人がようさんの写真がバッとあったとしましょうや。その中でも50超えてる人は死んでる人が大半なんでしょうね。多分ね。そうなんです。じゃあ何ですか言ったら生きて死ぬということが、その中でね、キャリアだなんだって、まあ、やりたいこと、やりたいことっていうのもわかりませんからね。やりたいことっていうのはよくわかる。やりたくないことっていうのはわかるんですけど、やりたいことっていう、別にまあ、どちらかというとやりたいこととかね。これが好きだと、まあ好きというか何というかっていう。まあ、ね、これが私は好きでありますってありますかっていうような、好きというか何というか、好きというか何と言いましょうかってな、もんやと思いますが。これがどうしてもって、僕がその、肌を、ふわふわしてる毛布をずっと触ってるの好きですけどね。ちゅうてそれがどこまでずっとで、どこまでを好きかという。これはまあ、そうでしょう。まあ、なんかええなと思ってます程度のもんやとね。まあ、それぐらいにね、収めないとね、私はこれを好きですとか、難しいですよね。最近何をしてるかっていう。最近何別に何もしてない。何もしてないって言ってもトイレ行くんですけどもね。息子が今年小学校1年生になって、来年2年です。来年ちゃいまんな。3月、今年の3月2年になるらしい。そうなんですよ。そうなんですよ、川崎さん。A 地点から B 地点まで。息子がね、お腹痛い、お腹痛いって病院行ったらね、なんかガスが溜まってるって言って、まあ、つまり屁がうまいこと出て、屁が溜まってて屁が出てないっていうことでね、薬持ってましたわ。もちろん治療費も払って、つまりは屁が溜まってるっていう、屁が出ないっていう、まあまあ、それはそれで大変なこと、大変と言いましょうか。やっぱり本人とてしんどいでしょうしね。ただその文字だけを追いかけますとね、屁が詰まっているって、屁ぐらい自力で出せと思う。屁ぐらい。まあ、これは勝手なあれなんでしょうけどね。屁で銭払わんとあかんのかっていう、まあ、屁が出るような薬飲んで、屁が出るような薬というのがあるんですね。屁が出るような薬って、まあ、まあ、あるんでしょう。息子よ、牛乳飲んでるしね。ほとんど屁ブブブブ出そうなもんなんですけども。出ないでしょうね。そういうような、本当にね、世界は驚愕しないニュースがね、本当に半径5メートルぐらいのニュースはね、ちょいちょいあるんですよ。ちょっとおトイレ、おトイレって言わんで、一時停止したらいいから、おトイレって言わんでいいんですけどもね、おトイレって言います。無事ね、おしっこ出ましてね、このおしっこが出たのはね、本当にね、世界のおかげでございます。皆さんのおかげでございます。皆さん、リスナーの方がいなかったらおしっこ出てませんよ、ほんまに。ほんまね、ほんま出せ。ですね、最近、まあ僕、ふと聞き直したいな、なんてことを思う曲がありまして、まあそれを聞くというようなことがある。まあ YouTube ございますからな、最近は。最近言うとあれ、断前からあるんでしょうけども。もう40超えます。ここ20年ぐらいは最近ですわ、本当に。1980年代も最近のような気しますからね。大体最近ですわ。アニメ、 水戸黄門のオープニングっていうのは非常に気になりましたね。そういや、そういう、なんかあの、昔サンテレビでやってたの、ちょっと見てた気がするんですけども、あの、それが妙に気になってね、これ、あの、サビだけ覚えてたんですよ。チャンバラー、チャンバラーって言うんですよ。魂よ、魂よ、今もエロよっていう。まあ、そのチャンバラーだけがすごく気になってたというか、心に残ってたわけですね、チャンバラーだけが。これ一回通しで聞いてみようと。まあ、今日は一番をね、紹介したいと思います。一番。ラジオ深夜便みたいですね。歌詞の紹介。あかねの空に君は何を見るのか。だから、あかねの空にって君は何を見るのかですね。旅立つ風に君は何を聞くんだ。旅立つ風に君は何を聞くんだ。旅立つ風っていうの、それは、あかねの空はわかるんですよ。夕方でしょ。君は何を見るのか。カラスかもしれませんね。旅立つ風にってこう、風というのは一定じゃないと。ずっと何を聞くんだと。旅だ、君は何を聞くんだ。少年のままで生きているなら、その手で明日を掴めるはずさ。チャンバーラー、急にやん。前後がいい、の、の、今、ここまでこの、あかねの空に君は何を見るのか。旅立つ風に君は何を聞くんだ。少年のままで生きているなら、その手で明日を掴めるはずさ。まあ、そうなったら、ここはチャンバラやなくて、なんか、ここまで来たでしょ。あかねの空に君は何を見るのか。旅立つ風に君は何を、少年のままで生きているなら、その手で明日を掴めるはずさ。希望じゃあかんね。希望じゃあかんね。夢でもあかんね。青春でもいいじゃないですか。青春でもいいでしょ。この流れやと。少年のままで生きているなら、その手で明日を掴めるはずさ。チャンバラなんですよ。どういうことやねん。この歌詞作った人。どえらいところにおるぞ、これ。で、そのサービス続けますね。チャンバラ、チャンバラ、魂よ、今もエロよ。チャンバラ、チャンバラ、そいつが男たちの生き様です。俺、僕も男の一人でしょうけどね。男たちと言われる男の一人やと思うんですけどもね。チャンバラを私にとっての生き様やと思ったことはございませんよ。そういう風になってあるんですか？僕、そう思ったことないんですけどもね。いやー、これなかなかにね、まあ、若い子はね、こういう曲聴きませんからね。まあ、そりゃそうですよ。若い子は若い子の曲聴きますからね。チャンバラ、チャンバラ、チャンバラ、チャンバラ言うてんでと。息子に聞かしたら、それ聞くぐらいなら、もう一生お菓子食べなくていいっていう、偉い比較。そんな毛嫌いするかねと。そんな毛嫌いしますかいっていう、ね、ことを、水戸黄門さんのオープニングテーマ。アニメ水戸黄門のオープニングテーマ。まあ、人生楽あ略もあるさ、っていうのは、あれですね。ドラマの水戸黄門。アニメの、これ本で、ね、聞いてくださいね。音もよろしいわ。この、たたちゃん、たちゃちゃん、たちゃん、たちゃん、たちゃん。ほんまね、甲子園のね、応援歌みたいな、たたちゃん、たちゃん、たちゃん、たちゃん、たちゃん、たちゃん、たちゃん、たちゃん、たちゃん、たちゃん、たちゃん、カット合わせとかいけそうな感じなんですよ。本当に。智弁和歌山の人とかやったらどうですか？ぜひぜひやってくださいね。次がですよ。ふと思ったんですけど、LINE ってあるでしょ？ LINE 工業地帯とかじゃないですよ。スマートフォンとかにある LINE ですよ。パソコンでもいいんですけど、LINE って。あれニュース出てきますね、あれね。 ニュースっていうニュースっていう、これ何がどうニュースなんかわからんのが出てきますね。あの、今週とかね、先週とかね、放送分の新婚さんいらっしゃいにどんな夫婦が出るかみたいなのが出てくるんですけどね。あれ、どこの誰が気になってるんですかね。新婚さんいらっしゃいという番組を今注目してる人はそれはいるでしょうけど、いないとは言わない、いるんでしょうけど、ふと思ったんですよね。あの、多分変わりなければ変わってるんでしょうけど、最後は何をするんでしょうね。新婚さんいらっしゃいという番組は新婚さんの話を聞いて、クイズか何かゲーム、前は神経衰弱でしたけど、神経衰弱でしたけどもね。今何かわかりませんけどもね、ゲームなんかしてハワイ旅行に行ったり、タワシをもらったりとか、そんなんやったと思うんですよ。ハワイ旅行とかそんなん絶対じゃない、ね。タワシだけの時もあるしね。まあそんなんですわ。そんなんそんな。なぜ新婚さんいらっしゃるに出たいと思わはったのかが不思議でね。あれ、どういう神経を用いれば、人は新婚さんいらっしゃるに出たいのか。これがね、わからない。ね。ほら、子役、自分の子を子役にしたいと。ね。子役と言いましょうか。子供タレントにしたいというのは、これは自分の子は可愛くて可愛くてしょうがないと。ね、人に見せたいと。それが金になるなら、なんて素晴らしい。それ、ほんと、それが僕にとってのもの、すいません、いきなり、あいつ出てきましたね。もう名前出てけへん。何でもあいつや。あの、料理人の息子や。誰や。ハイライトデザインした、和田、トライセラトプスですね、この歌は。そんなことよりもですよ。まあ、そんなことよりもって言うほど、どうしても新婚さんいらっしゃいについて喋らんとあかんことはないんですけどもね。なぜあれ出たいんでしょうね。自分ではわからない世界ってのは世の中たくさんありますからね。一度出た人に聞いて、なんで出たかったんだ。出たら確実にハワイ旅行をもらえるなら、まあ、まだ、まあ、まだ、まだ、まあ、まあ。で、私も、今結婚してるわけですから。まあ、つまり何が言いたいかというと、新婚やった時もあるわけですよ。出たいと思わなかったよ。当たり前の、当たり前というのは。何をもって、出たい人が世の中にはいるんでしょうね。いやいや、あれ、出たいかな。で、なんであれが来ニュースに出てくるんかなぁと。そう思うとね、不思議には、もう LINE の方ね、あれ、もう出さないでください。あれ、出さないでくださいね。あと芸能人が写真撮っただけのやつね、芸能人が写真撮っただけやんかっていう、髪の毛染めただけとかね、その髪の毛染めただけとか。まあ、でも新婚さんいらっしゃいの今週のあれは本当にね、どこの誰がどう気になってるのか。まあ、会場いっぱいですからね、でもね、あれ見てたらね、本当にね、わからない。まあ、世の中にはわからないことだらけですからね、そのうちの一つですよ。でからですよ、今のところ、水戸黄門と新婚さんいらっしゃいに出ようとする人間の神経、というですね、アニメ見とこものオープニング、そして新婚さんいらっしゃいに出ようとする人間の神経というですね、非常にアカデミックなお話を2つ。アカデミックだと僕が言っている話ですね。アカデミックか否かはまあ誰が決めるやらわかりませんから。不思議なことを、喋った後にちょっと解説と言いましょうかね。あ、どうしましょうかね。どっちにしましょうかね。私の妻が自動車に乗って勤めに行っております。お仕事に、自動車に乗って、である日帰ってきたら
青い車なんですけどもね、ほぼ白になってました。これがね、鳥の糞で、ほぼ白に、どこに止めててんと。どこに止めてたんやでも、こう、こう、しか、こう、かくかくしかじかこうでございまして、そこはどうやら鳥の糞がいっぱい落ちるところで、どんな駐車場の人も、まあ、別に、ええけどね。ええー、ちゃえ、これ嫌な人嫌でしょうね。嫌な人嫌やと思うで。もう、乗ってる車乗ってる人は嫌やろね、もう。おう、さっきもその鳥の糞だらけのあれで、黒霧島買いに行ったからね、ずっと、スーパーマーケットにね。あんま気にしん、だから人糞じゃないですかね。犬の糞とかじゃないですから。鳥の糞はね、臭くないんです。臭くないんですけどね、非常に鳥の糞ですよ。非常に鳥の糞。ほぼ、まだら模様ぐらいいきますね。そうですね。シママの白と黒どっちが多いって言うと半々ぐらいの気しませんぐらい、青い車に鳥の糞がついておりますわ。いやいや、いやいや、全くもって。全くもってでございますね。3月18日は、アワーズルームで関本よしみ単独ライブユンユン、アワーズルームでございます。ひご橋でございます。お越しください。お待ちしております。